本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野光一です。
3月26日15時3分ですね、
はい、そうですね。今日はベルの音だったことからわかるように、その書店ではなく部屋からやっています。
お、マスの書店、そうだ、なんかあれですよね、なんか大きな動きがあったんですよね。
そうなんですよ。言っていいことで言うと、まずね、いい風呂の日っていうのが4月26日なんですけど、いい風呂の日にリニューアルオープンするんですね。
リニューアルオープン。
はい。そして、記念イベント5月1日に、
はい。
阿佐ヶ谷のロフト A というところでやります。
おお、すごい。
それで、まだ言っていいか分かんないから言わないが、大物のゲストが来てくれるのと、
おお。
あと、なんでマスの書店を続けることになったかの話をしてなかったと思うんですけど、
はいはい。
ちょうど古本屋さんを始めたいと思ってる若者と知り合ったんですね。
おお。
若林良賀くんという、通称若様。はい、
若様。
若くんと呼んでるんですけど、僕は。
はい、はい。
もともと吉本の芸人さんだった人で。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。で、吉本で放送作家として仕事をして。
お
ー。で、今は、吉本以外の仕事もしたいのでってことでフリーになって。
ええ。
でも吉本にも通ってるっていう人なんですね。
へえ、何歳ぐらいなんですか？
22歳。
若
っ！私の息子よりも若いですよ。それでなんか、ものすごく、まあ、本も読んでいて、感じのいい人で。
へぇ。
なんかもう、初対面、結構会ってすぐにも、ああ、お願いしたいなっていうか、まあ、その書店を、の未来をね。
はい。
お任せしたいっていう風になるぐらい、
はいはい。
なんか話がこう、打てば響く人なんですよね。なんか今、水道橋博士さんに気に入られてしまって
、
毎晩のように飲み歩いて、かつ一緒に、博士さんの生中継に出てるから、まあ、博士さんのファンの方は見たことがあると思います。若くんって言うんですけど。
まあちょっとね、僕はこんなこと言うと水を差すようで申し訳ないんですけど、
はいはい、
水道橋博士さんがさ、結構肩入れする人は、後に結構みんな悲惨な目に遭うのをたびたび見てきましたよ。
ああ、そうですか。これ一応友の会じゃない方なので。
あ、そうです。やめましょう。
まあでも。
でもね、博士さんの本とか、めっちゃ、はい、ほぼ読んでるし、全部。
そもそもと選挙だってね。
博士さんが、こう、プッシュした、ほら、町山さんと、猛バトルした人の、なんかね、講演とか見に行ったりしましたよ。
いや、僕だってですよ、博士さんのいっぱい読んでるし、おすすめしていたニンニク注射もしたことあるし、健康の本ね。で、それこそね、選挙の時だって、ほら、
はい、
吉泉さんも応援していて、だから私もすごい、好感を持ってらっしゃる方なんですけど、まあ、正直心配でもあるんですよね。だってずっと寝ないで朝までさ、中継っておかしいじゃない、ちょっと。
僕がね、唯一乗れなかったのはそのシオンなんですよ。博士さんの寿司って。
そうだね、僕も実はそうで。
ああ。
ほんと不思議なんだけど、僕、その3人、ほら、映画チケット送っていただいたこともあるんだけど、結構ロフトプラスワンでよくご一緒してたんですよ。なんかちょっとしたイベントで。共演じゃなくて楽屋でね。それで、もともとそのシオンさんって詩を書いてた人だから、もっと仲良くなってもおかしくないのに。
そうですね。
そう。なのに、映画も結局行かずに妹にあげちゃったし、チケット。
は
ぁ。結局なんかずっと縁がないまま来て、なんかその自分の中の何かわかんないものが、犯人拒絶してたのかなと。まあ映画も見てるんだけど、うさぎさんと あの、園子温さんの映画について語った動画が YouTube にもあるんですけど、
うん。
あんまり乗れなかったんですよね、僕は。
ああ、僕ね、なんかね、昔、まあ、いろいろ付き合いがあった人との、お芝居の打ち上げに参加してたんですよ。
はいはい。
親しい人だったので。で、僕はお芝居参加してないんですけど、したら、そのシオンが、まず全然無名だった時ですよ。あ、まあ、その界隈じゃ自主映画で、ピアですごいの撮ったとか、まだインディーズで映画バンバンやってる頃で、でも、すごい、女癖が悪いっていうのはガロとかで連載持ったりして知ってたじゃないですか。
ああ、まあまあね、それは確かにもうすでにその時からね。
そうそう、ほいで、で、なんか僕の知り合いもそこでなんか口説かれそうになってたんですよ。
うんうんうんうん。
ほいで、あ、そういえば、ヤクザと付き合ってたよねって言ったんだ。ふと僕が起点を働かせて。
うんうんうんうん。
わざとね。ふわーっていなくなって。
あ、それやっぱその女の子を守ろうとして？
そうですね。
あ、すごいな。
嫌そうだったから。
なるほどね。あ、嫌そうだったんだ。
うん。
すごいな。さすがですね。
まあ、そんなことが、そのシオンの薄い関わり。
そうね。僕、そのさんの本も読んだけど、非道に生きるとかね。
ああ、読んでないな。そのさんの映画について論じてた松江さんとモルモット吉田さんが対談してる本は読んだんですけど、大半あんま好きじゃない映画だったから、読んでて辛かったですね。ま
あ、乗れなかっただけなんだと思うんだけど、僕、一番評判のいいやつも、みんなが割と評判がいいやつ、
あれですか？冷たい
熱帯魚とかもダメで、で、あと、出世作は見てないんですよね、あのほら、長いやつ。
愛のむき出しですね。
そうそうそう。で、僕の知り合いですごく熱心なファンがいたりするから、別にその、否定的な気持ちも全くなかったんだけど、でも、うさぎさんと一緒に話した秘密だったかな。
はい。
あれは原作も読んでるけど、映画ちょっと合わなくて、
お
うさぎさんと僕の感想動画は、まあ、YouTube に残っててものすごく音が悪いんですが、基本的に否定的ですね。
はい。
だからその。
秘密と冷たい熱帯魚は割と好きな方です。
あ、本当。だから。
とにかくね、愛のむき出しが本当にすっごいむちゃくちゃ評判良くて、なのに、俺はもう決定的にダメだったんですよ。
そうね。でも、あれ悪いよね、相性は。で、僕、博士さんは、だから、すごい好感を持っているんだけど、絶えず危ういとも、心配になっちゃうのね。だから、その、昨日の話なんだけどね。僕、おとといにほら、講演会で松山に行ってきたんですよ。
はいはいはい。あ、正岡式のやつですね。
正岡式の。で、飛行機で帰ってきて、で、まあ、すごいクタクタだったんで、翌日、ね、昨日は翌日だったんだけど、もう夜中に、夕方にやっと動き始めて、阿佐ヶ谷でご飯を食べたのね。
はあ。
で、恥ずかしいんだけど、こう、自転車をマスノス店の中に止めてしまったまま、荻窪から駅まで歩くのがしんどくて、
はい。
タクシーに乗ってしまったりするぐらい疲れてたのね。まあタクシー代1000円ぐらいなんだけど。でもまあ歩けばただなのに10分。
まあいいんじゃないですかね。まあ、そういう時もありますよ。
そう、とにかく疲れていて、それで阿佐ヶ谷に行って、で、カウボーイっていう有名なステーキ屋さんでハンバーグを食べたのね。
あ、何回か行ってることありますよ。
うん。で、あそこすごく僕好きで、で、今、タイタンの学校の同期生がバイトしてんですよ。
へぇ、タイタンの目の前にあるとこですもんね。
そう。で、まあ、タイタンの人たちの中では有名な店なんだけどね、あの、爆笑問題さんが行くから。
へぇ。
で、その店でご飯食べて、で、まあ、ちょうど松山のお土産を持ってたから。
はい。
あの、おまんじゅうなんだけどね。
へぇ。
そのおまんじゅうを、その、同期生にあげたの。
はい。
参考入りのおまんじゅう。山大まんじゅうっていうすごい美味しくてちっちゃいまんじゅうなんだけど。
うん。
山大まんじゅうは3つあげたら、ちょうど厨房が3人だったらしくて。
はい。
店長と僕のその同期生ともう一人の人と三人でおまんじゅう食べたんだって。
ほう、
はい。それで、お礼に、ハンバーグなとコーヒー飲んでたら、
うん、
アイスクリームをサービスでくれたのよ。
おお、よかったですね。
そう、なんか嬉しい、ちょっとわらしべ長者かなとか思ってさ。それでその後に、夜の日の絵に移ってさ、
はい。
朝川の夜の日の絵っていう私たちがよく言う店。
加藤田さんのお店。
そう、で、その店は25時までやってるのね。
はい。
で、ちょっと仕事があったから、その店でずっと本読んだり、
はい。
原稿書いたり、日記を書いたりして、閉店が25時だったんですよ。
はい。
で、そしたら、その時に、その、若林くん、通称若くんが、
はいはいはい。
すごい形相で飛び込んできて、もう閉店間際なのに、
ええ。
今からちょっといいですかとかって言ってて、
はい。
あって思って顔を見合わせたら、その、案の定水道橋博士と一緒に飲んだ後だったらしくて、
お
ぉ。なんか店を探してるっておっしゃるわけ。
ええ。
博士さんも。
ええ。
それでもう店は終わっちゃってるから、しょうがなく店の前で立ち話をしたんだけど、博士さんと。
ええ。
久しぶりですって。
はあ。
で、その時の様子も生中継されてるから。
はあ。
だから。
あ、配信中だったんですね。
そうそう。今日の配信、今日だから26日。
うん。
の早朝、日付変わってすぐの配信には僕も映ってるんだけどさ。で、その時にも、まあ喋ったんですけど、
うん、
もう直前に財布をなんかなくして騒いだりしてて、
ほう、
まあ、結果的には財布は若くんが預かってたんだけど、なんかもうずっとじゃない、博士さんの日記も読んでるけど、ずっと何かをなくして、大騒ぎじゃない。
あ、そうでしたっけ。
そう。で、僕もそうなの。自分もそうだから、
はい。
自分もよく財布なくしたり、携帯なくしたりするから、もうほんと一言じゃなくて、心配でならないのね。
お
う。で、分かったことがあってさ、僕の場合は、財布をなくしがちだけど、酒を飲まないじゃない。
はい。
博士さんは、酒を飲むから、
はい。
より一層なんだと思うんだよね。
なるほど。
うん、で、まあ、若くんっていう人は若くて、沖縄出身だし、全然酒に酔わない人で、
へえ。
もう朝までずっと付き合って飲んで中継してて、もう全然顔色が変わんないんだけどさ、
へえ。
あと、その、まあ、その書店のこともやってくれるから、ずっと宣伝もしてくれてるのね。で、若くんのやってる、屋号は、吉本興業の文字で古本興業って言うんだけど。
あれ、古本興業って読むんじゃなくて、古本興業なの？
古本興業。それで、古本興業とマスノ書店の、まあ、コラボレーションっぽい感じで今後活動していくんだけど。
へえ。
まあ、そのこともあって、まあ、博士さん、すごく本に詳しいしね。
はい。
もういろんな話も聞けるしっていうことで、仲良くしてんだと思うんだけどさ。
はい。
とにかく心配でさ、これから本を、お店をオープンしようとする人が、朝までこんなに中継してばっかしてていいのかなとかさ、いやもちろん考えがあってやってるに決まってるしさ、その博士さんと話すととってもためになるのは知ってるんだけど、でも、朝までは話せなくていいじゃない？
まあそうですけど、若いからいいんじゃないですかね。
うん。で、だから僕、昨日ついにちょっとこう、ぶっとした感じで、
うん、
寝た方がいいですよって、お二人に言っちゃって。
あ、
結構僕は結構、なんでこんなに寝るように進めてるんだろうっていう感じの人に映ってると思うんだけど、
うん、
まあ、自分が睡眠不足が弱いタイプだから、もう人が寝てないのとか辛くてしょうがないんですよ、見てても。
そうですね。僕は夜9時に寝てるので、うん、もう何も言えない。
うん。それで、博士さんとさ、その、若くんの生中継、はい、朝までを見ちゃったこともあるわけよ、一日だけだけど。したらもう翌日、本当に何にもできなくて体がつかむのならなくてさ、もう、朝、タイタンの学校に行く時も電車の中で寝ちゃうとかさ、で、一駅乗り過ごしちゃうとか、もうそんな感じだったから。
散々ですね。
うん、だからもう本当に、今心配してて、うん、まあでも博士さんも、まあ、活動活発な時期だから、しょうがないのかもしれないんだけどさ。
ええ。
とにかく体が心配ですよ、私は。
そうですね。
うん。で、自分は酒飲まないことですごくつまんないと思ってるんだけど、でもまあ、そのおかげで生きてるのかもしれないと思うこともあるんだよね。その、
あ、
部活すぎるから、ね、うん。
外で飲み始めたら、お金もむっちゃかかるし、僕は家で1日2杯までだから、まだ助かってますよ。
うん。そう、だから。
業務増えるしね。
そう。で、お酒を飲んで楽しかったらすごい楽しい人生だと思うんだけどね。でも自分の場合、もう飲んでも楽しくなかったし、すぐに、あの、脂肪肝になっちゃったからもうやめたんだけど。なんか、いくら若くて酒が強い22歳だと言ってもね。心配だし、あと、それこそ博士さんなんて、ご家族もいるんだし。
はい。
まあ、こんなことを僕ごときに言われなくても、もう、重々承知だし、言われてきたと思うんだけどね。心配。誰か制御する人いないのかな、加瀬さんのことを。
さあ。
吉田豪さんとかかな。
それは松本人志さんのツイッターにも言えますね。
そうなんだよね。もうなんか事件がいろいろ起きちゃって大変だね。なんかもう、
そうですね。
ね、あの、大谷翔平みたいな、何一つ曇りのない人生だと思った人にもこんなことが起こるしね。
いや、あんな一平さんなんてね、ほんと毎日楽しそうで、いい人生だなって思ってたら、とんでもない思いをしていたってことが。
本当だよね。なんかあと、結構しゃれのない事件なんでしょ？あの、よく知らないんだけど、大谷さんも危険な状況なんでしょ、今。
違法賭博はね、だからまあ、あの、野球がチームから、試合出してもらえなくなっちゃうとか、そういうリスクをまだ完全に拭いきれてないんですよ。
怖いね。なんか、ね、ほら、プリズンガールって本があったじゃない。
プリズンガール。あの、藤井さんの。
そう、藤井良樹さんが、はい、プロデュースしていて、日本人の女の子が、アメリカで付き合った男がマフィアで、ロシアマフィアで、なんかカードかなんか、口座かなんか貸しちゃったのかな。なんかそのせいで自分も罪に問われて、マフィアがこう、違法なことしたのに使われちゃって、で、結局本人もプリズンに、刑務所に入っちゃって、だけど持ち前の明るさとピアノが上手かったりすることでどんどん人気者になっていくっていう面白い話なんだけど。
僕はね、本は知ってるんですけど読んでないんですよ。
それね、新潮文庫になっていて、
山
田ナイトさんの表紙ですごい面白い本なので、
読みたいな。
映像化もされたと思うよ、確か。
お
ドラマかなんかになった。で、あと実話だから、その実在の本人に会ったこともあるんだけどさ。
ほう。
なんかやっぱり刑務所に入るにしても人柄とか大事だなって思わせるね。
そうですね。
そうなんだよ。だからちょっとお酒のことに関しては今日の課題本、笑いの怪物にもつながるのでね。は
い、そうですね。笑いの怪物。そろそろ行きますか。
そうだね。でも近況は大丈夫？吉住さんの方は。僕の方はだから。
近況はですね、インフルエンザがうちでまた流行っちゃって、今回、まあ、母には移らなかったから良かったんですけど、娘がね、卒園式があったんですよ。で、卒園式でね、賞状こうもらうじゃないですか。名前呼ばれたら返事をするんですけど、はいってなんか言って、で、前に行って、ありがとうございましたつって、なんでそんな声出してないからガラガラ声だったのかななんつって、彼の舞台でそんなでかわいそうだななんて笑ってたんですけど、したらその後、みんなで夢庵行って、食事したらなんかぐずり出しちゃって、あれおかしいななんて思って、おでこ触ったら結構暑かったんですよ。
はいはいはい、はい。
で、帰って熱測ったら37度3分とかで、で、はいね、あれこれやばいぞ、つって、この後高熱になったらインフルかもしれないね、なんつってたらね、もう39度5分ぐらいまで行ったんですよ。
うわー、大変でしたね。
で、僕もね、多分移って、その前後からね、おかんと倦怠感がひどくて、ただ熱が出ないとね、陽性にならないから薬もらえないんですよ。
あ、本当。
ええ。だから、もうそれで今もね、鼻詰まりで点鼻薬やってます。あ、
じゃあ感染はしてるけどそんなに症状が重くないって感じなのか。
そうそうそうそう。まあ一通りね、喉が痛くて、咳が出て、おかんがして倦怠感があってって、うん、全部一巡りして今鼻詰まりです。
まあちょっと言われてみると鼻声ですね。
あ、そうですか。
言われてみたら程度ですけどね。
はい。
それは大変でしたね。
そうだからね、明日、卒園のお祝いの遠足で水族館に行く予定だったんですけど、参加できなくなっちゃった。
ああ、残念でしたね。
そう。かわいそう。
そうか、まあそうなんだよ。体調とか本当に心配だよね。だから、そんな、徹夜して朝まで飲んだりとかって、もう本当今もう、お金もらってもやらないわ。
嫌ですよ。
怖い怖い。だってもう本当今一つでもスケジュール狂ったら何もかもダメになりそうなぐらい詰まってるから。
あ、もう4月1日に大事な行事があるんですよね。
そう。で、まずね、だって今日がさ、この収録じゃない？
はい。
して明日はタイタの学校の最後のネタ見せなのね。
あ、そうなんだ。
そう。そして最後の、発声の授業があって。
はい。
そして明後日では、ライブはないんだけど、NHK 短歌の初収録なの。
おー、大変だ。
そう、それで、まあ、その後4月1日がもうすぐだけど、
はい。
それがもう最後の終了公演といって、まあ卒業の公演なんだけど、で、それが最後の大きなライブね。
はい。
で、その後1週間、その後の土曜日に、終了式があるんですけど、
はいはい。
終了式の前の日に、歌人裁判っていう、僕と弁護士の藤本達也さんっていう芸人さんとのユニットがあるんだけどさ。
はい。
その歌人裁判でライブに出ることになってたりとか。
お
ー。で、その打ち合わせも明日するんだけどさ。
はいはい。
で、あと、その4月26日、いい風呂の日に益野書店がオープンして。
うん。
そして5月1日には、イベントがあるじゃない？
うん。
で、そのようなことを準備をずっとしてるから、なんか本当に今、そんなことで体壊したら、
ええ。
もう原稿も今遅れちゃってて、
はい。
NHK の原稿とか早く書かなきゃなんなくて、今朝もさっき書いた原稿、ええ、日経新聞の原稿なんだけど、
ええ。
もうそんな感じ、ずっと。
ああ、大変だ。あれ見ましたよ、ホンダの。
あ、そうそうそう、そうなんだよ。
ただ、あれ途中からなんかね、あの、向こう、ホンダの社員の人に、短歌書いてもらうじゃないですか。
うんうんうん。
その後がなんかね、その画像がべーってなんか流れて、その後見れないんですよ。
なんかね、同じこと言ってる人がいたから、
うん、
ちょっと今度聞いてみます。で、ちょっと僕、よくその辺はわかんないんだけど、まあ、ホンダの車ね。あの車はどんな車なの？
まあ僕はね、まあ良さそうな車だなとは思うんですけど、
うんうん、
オートマ車には興味がないので、普通です。
あ、そうなんだ。オートマ車なんだ。ホンダの車はどんな風にみんなに思われてるんだろう？
まあただ僕はホンダは一番好きな車として愛用してますよ。小さい二人乗りの S660 って軽自動車ですけど、あれはホンダで本当に楽しいですよ。
みんなローマ字なんだね。
ローマ字。アルファベットと数字です。
なんかそれが覚えられなくて、もっと覚えやすい名前なのに言って。
なるほど。
ご本人たちにも言ってしまったんだけど。
ええええ。
まあでもそう、あれが、まあちょっと話していた、仕事で。
うん。
まあ、どこまで行っていいのかわかんないけど、まあオーディションがあって。
おぉ。
で、通ったっていう仕事なのね。
歌人がいっぱい集まって、その中から選ばれたんですか？
うん、まあ本当の歌人は僕ぐらいだったと思うんだけどね。まあ、詳しくはちょっと言わないのがいい気がするから、ちょっと内緒だけど。
聞いたんだった。
うん。それで、やった仕事だったので、結構現場で頑張ったんですよ。その短歌を作ったりもしたし。
なるほど。
だからそういう意味では自分の能力をちゃんと発揮した仕事だしね。本当学校の合間に撮影したから、本当その日しか空いてないっていう日に撮影したの。
うん。
しかも、なんか T シャツも、向こうが希望した T シャツがもうクリーニング出しちゃってて、
うん、
出来上がる日がだいぶ先だったんだけど、まあ、賭けに出てもしかして早くできてないかと思って朝早くクリーニング屋さんに行ったら、
うん、
できてたんだよその T シャツが。
お、よかったですね。
そう、それで慌ててそれを持ってもうギリギリ、撮影の スタートギリギリまでに駆け込んで、
はい。
で、撮影してっていう、もう自分の持てる能力を最大限に発揮したから、結構皆さんの反響が良くて嬉しいんだけど、
お
お。なんか自分の仕事についてみんなが言ってくれることなんてほぼないのに、みんなが口々に、X で面白かったって言ってくれるから、それこそロフトプラスワン系の社長の加藤梅蔵さんまで面白がってくれてたからさ。
おお。
よかったと思って。
ねえ、でも東京の人あんまね、車用事ないですもんね。
そうね。でもまあ、僕の場合、車に興味がないかったりするってことを前提で引き受けた仕事だったから。
そうですね。
そう。だからまあ、その立場でやれて珍しい。僕が車のことを関わるとしたら、これしかないぐらいの仕事だったと思うんだけどね。感じが良かったですね、開発者の方たちも。
そうですね。
うん。すごく愛情があって。そう。まあ、そんなこともあるし、だからか、今、短歌研究って雑誌が出てて、
はい。
短歌研究っていう雑誌、田原町さん特集なのね。
ええー、
で、それについて僕も田原さんのこと書いたんだけどさ、自分の本の、
はい。
推薦文的な手紙も書いてくださったから、
ええー。
そのお返事みたいなこと書いたんだけど、
ええー。
なんと同じ号に、ある歌人でお笑いに詳しい山田渉さんって人がいるんだけど、
はい。
その人が僕のお笑い芸人活動について論じてくれたの。
ほう。
それもすごい読み応えがあってびっくりした。
ちゃんと前の活動のことも言ってるんですか？
な、それもちょっと知ってくれていて、
お
で、今のお笑い芸人のプロの人の中に出てくる短歌とか俳句の話もして、
うん。
で、マスノがこういう考えでやってるんじゃないかってことを分析して、
うん。
すごい読み応えがあってびっくりしちゃった。でもその短歌研究もやっと昨日読めたのね。その発売してだいぶ経ってるんだけど、
うん、
もう読む時間もなかったのと、あと載った雑誌を送っていただいたものを、
はい、
自分の書いたのがこのお笑いライブの時に芸人さんにあげちゃったのよ、その場で。
お
平場の話題作りのために、
はい、
まだ読んでないんですけどあげますってあげちゃったから自分で買い直して読まなきゃならなくて、やっと昨日読めたっていう感じだったね。あ、ちなみにそのライブ、最後のライブ、道場ライブっていう、こう、級が1級とか5級とか変わっていくやつは、最後まで1級のままだったので、
はい、
すごい良かったです。
良かったですね。一番じゃないですか。
うん、そう、でもまあ他の人も1級に上がった人も増えたんだけど、一番長い間一級だったのは僕なので。
おー、エースですよ。
え、変っていう感じ。でも本当言うと、本当言うともっと面白い人いっぱいいるんだけどね。その、
はい、
まあ一応その、その仕組みの中ではね。
はい。
そう。だからそういうこともあったりとか、もうね、3日ぐらい前のことが、一月前のことのような感じ。
ああ、お忙しそうで、何よりじゃないですか。
ね。なんで体には気をつけましょうね。
はい。
そんな今の55歳の自分が読んだ笑いの怪物は、その、僕連載中読んでたんですよ。この連載ってケイクスっていうところで連載してて、はい、ケイクスといえばほら、かの有名な、僕たちはみんな大人になれなかった。
あ、そうですね。
うん。だからそれとテイスト、
そうなんだ。
そう。だからテイスト近いといえば近いでしょ？
そうか。
なんかちょっと細切れ感があるのと、
うん。
時間軸があっちこっちするじゃない？
なんかこう、言っちゃう、失礼っていうか、言葉として悪いかもしれないですけど、陶酔感がありますね。
陶酔感か。でもほら。
自己陶酔してる感じが。
そうだね。萌柄さんの僕たちはみんな大人になれなかったわ。それがうまくてさ。みんなそれに乗ったじゃない？
そうですね。
で、僕、笑いの怪物に関しては、その、なんて言うんだろうな。だから、すごい読みにくい印象があって。で、今回読み返してみたから、やっぱし読みにくくて、文庫本で読み返してみたんだけど。
ああ、僕も文庫で読みましたよ。
率直にどうだったです？
僕は読みにくくなかったです。
あ、本当。
はい。
なんかリフレインが多くない？
多いですね。
あと、こう、なんか熱いんだよね。だから、パンク魂じゃない、全体的に。
そうですね。
21歳で死ぬとか。
うん。
で、僕、多分ね、自分が10代の頃とか、 そんな気持ちでいたことがあるから、
あ、
その時読んでたら違ったんだと思うんだけど、
ええ、
もう55歳だからさ、
うん、
だからその意味でちょっとこう、とにかくし、まあ、親心で読んじゃうしね。
はい。
お母さんの側はどんな気持ちだったんだろうとかふうに読んじゃうから、だからその、やっぱり映画はよくできてたなっていうか、
そう、映画と全然違うとまでは言わないんですけど、相当違いますね。
う
ん、
そう、でもこれをもとにあの映画作ったってことの凄さっていうか、あの、魂は一緒じゃない？
そうですね。ただ、土屋さんはね、ものすごい意識が強いから、自分の作品をああいう風に、まあちょっと改変って言うとあれですけど、
うん、
ちょっと違う形のになってる部分多いじゃないですか。
うん、そうだね。
そこはどのくらい飲んでるんだろうって気になりましたよ。
そうだね。ただ作中のさ、台本っていうか、あの、お笑いの部分はご本人の台本を活かしてるらしいからさ。
ええ。
まあその辺はある程度あったんじゃない？でも、そうね。なんかその、いいところ言うと、この本のいいところ言うと、
はい。
ご自身が考えたボケとか大喜利を全部ちゃんと書いてるじゃない？
そうですね。
それがすごくいいよね。その、だから、あの、内容の良し悪し以前にそういう態度が、
ええ。
あの、逃げてないっていうか。
ええ。しっかり実力を示してますよね。
うん。そして、ちゃんと台本の、あの、芸人さんの架空の台本を勝手に書いちゃうとか。
ええ、ええ。
そういうのもちゃんと載せてるのがすごい好感を持って読みました。
はい。ああいうのね、全部送りつければいいのにって思いましたよ。本人。
そうだね。でもほら、博多華丸大吉さんがもしもこういう台本したらっていうのを勝手に書いちゃってたりとかさ。
ええ。
あの、ウーマンラッシュアワーとかさ。
はいはい。
だからそういうのすごくいいと思ったんだけど。
したら結構ね、バンバン仕事ゲットできたんじゃないかなって。
まあでも本当コミュニケーションが難しい人なんだろうね。その。
ねえ。
うん。で、この小説を読み返して思ったのは、あのね、昔高校生の時大好きだった。
ええ。
復活祭のためのレクイエムっていう小説があるのね。
はい。
荒井千尋さんっていうコピーライターで、
ええ、
原田宗則さんの先輩にあたる人が書いた小説なんだけど、
ええ、
群像っていう雑誌の新人賞を取ってデビューして、
ええ、
主人公はコピーライターなんですよ。
はい。
で、コピーライターが無理難題のコピーを頼まれてずっと考えてるって小説なのね。
はい。
で、それでコピー案が全部出てくるのよ。
うんうんうん。
それと同じようなこう態度の良さを感じた。
ああ。
ちゃんとだってそのコピーがつまんないか面白いか一目瞭然じゃない。
そうですね。
うん。だから僕自分がショートソングを書いた時も短歌をちゃんと載せるってことがすごく大事だったんだけど。
ええー。
それは本当に基本っていうかさ、その、すごい、漫画なんかでもすごい絵だとか言ってその絵が察しかったらダメじゃない？
そうなんですよ。
ね。
でね、お笑いの漫画でよくあるのが、バーってなんか、漫才やってます。だけどセリフはありませんみたいな。
あるある。音楽もそうね。音楽歌ってる描写でいい加減な感じになってるのあるよね。
うん。
だからそこをさ、ちゃんとさ、あの、例えば漫画であったら漫画で出てくる歌詞が本当にかっこいいとか。
はい。
僕あれが好きなんだけど、詩人犬っていう郷田芳恵さんの漫画が好きなんだけど。
はい。
詩人犬って主人公が詩人なんだけど、本当に詩がいいのよ。
ええー。
そこがすごい大事じゃない？詩人犬の詩がいいって。
ええ
ー。それいうことの良さをこの本には感じたんだけど。
はい。
だけどやっぱり映画の中に出てくるセリフでさ。
はい。
でも結局世間の人が笑い見て笑うんだから。
ええー。
世間と折り合いつけなきゃダメだみたいなことを言うじゃない？周りの人が。
そうですね。
それが本当に全てだよね。
まあそこなんですよ。
うん。でそれがこの人のさ、この主人公の一番の問題点で、
うん。
どんなに面白いボケを考えついても、
うん。
だってそれを伝えるためのこう人々は普通の人たちなんだから、
うん。
だからその芸術だったらそのつまり短歌とかだったらね、
うん。
俳句とかだったらこういう人いるのよきっと。
漫画家でもいますよ。
うん。でこういう人はもう天才として。
はい、
ちょっと困られるけど、やりようがあるわけ。
そうですね。
で、僕、そういう天才何人か知ってるんだけど、やっぱ周りが困るんだよね。
はあ。
変なことで怒ったりするし、美意識が強くて。
ええー。
で、なんか本人の中で譲れないから、すっごい怒るんだけど、それで怒ります？みたいなことで怒るんだよね。だから、その映画見た時も思ったんだけど、この敵っぽい人が出てくるんだけどさ。
はいはい。
本当にどこまでその人が本当に悪かったかが、やっぱり主人公の語りだけではわかんないというか、本当に違う視点で見たら、あ、それはしょうがないよねってことがきっといっぱいあったと思うんだよ。その辺とかが、やっぱりこう、なんか、なんだろうね、ハラハラしちゃうというか、親心で読んじゃうという感じがありましたね。
もうとにかくね、ボケを出し続けるっていう特訓をするじゃないですか、もう苦行みたいな。
うん、うん、うん。
それもでもね、すごい根性が必要だし、大変なことだけど、でもやっぱ自分が得意であって、自分のできることしかしないんですよ。
まあそうね。
僕自身、同じタイプですよ。まあ、好きな漫画しか書いてない。
まあでもご本人は大喜利が苦手だったって書いてますけどね、最初にね。でも、例えばさ、それを伝えるために舞台に立ったりとかいうことは考えないじゃない？
そう、それに、それ以上に、あの、作家としてやるんだったら、ディレクターに気に入られるようにするとか。
うんうん。あとね。
そう、そういう努力はもう一切しない。まあ俺もしてないですけど、
うんそうね。だからそこで、そんなことがつまんないことだと思っちゃってるのかもしれないんだけど、
うん、
実は仕事って半分はそこじゃないですか。
その通りなんですよ。だからね、うん、ジャニーズのね、皆さんがね、ジャニーさんにいろんないたずらをされても耐えて、うん、スターの座をつかみ取ったんですよ。
うん、とっても危険な発言でうなずけないけど、その、
まあでも。だけど、土屋さんはそういうのをもう一切拒否してるわけですよ。まあね、で、なんかね、つまんないやつがテレビ出てるっつって、なんか批判的に冷たい目で見てつまんないのになんでやねんっつって言ってたけど、その人たちは、性加害を飲み込んでいるんですよ。
まあ、それはちょっとうなずかないけど、でも、あの、性加害を受けない方がいいに決まってるけど、だけどさ、広告とかもそうで、コピーライターだったんですけど、世に出るコピーがつまんないのは、
はい、
クライアントがつまんないからなのね、
はい。
だからクライアントさんがそれを OK とするって時点でもうその会社が面白いんだよ。
うん、
だから、まあ、もしもマスロの出たそのホンダの広告記事が面白かったとしたら、それを OK した会社が面白いわけ。
うん、
緊張とかがすごい面白い広告だって言われてたんだけど、それも会社が OK したからであって、
うん、
何考えても会社がボツにするんだもん、
うん、
僕銀行のコピー書いてたけど、ボーナスは〇〇銀行へみたいなすごいつまんないコピーに最後なっちゃうのねものすごい考えた結果だよ、ハンコいっぱい押されて直されちゃった結果、初任給は松松銀行へみたいな、
うん、
ほにゃらら銀行へみたいな、ほんとつまんないコピーになっちゃうものなの。
はい。
だから世に出すってことのその半分はそこの努力だよね。
はい。
っていうことを、やっぱり読んでるとずっと思っちゃうし、
はい。
あと自分自身もこう10代で死ぬとか思ってたから、
はい。
実際死なないわけじゃない。
人生はね、だらだらとね、際限なく続くところが恐ろしいとこなんですよ。
で、この、まあ原作じゃなくて映画見た時の印象も、
ええー。
その主人公が現在もう亡くなってるとか、
はい、
だったら映画の収まりがいいんだろうなと思ったりとかしたのね。
うん、
でもまあ生きててよかったんだけど、もしくは大成功してるか、
うん、
今はこの人はこうなってますっていうのがみんな好きじゃない、
はいはい、
だから錦鯉さんとかがどんなに苦しい時代のエピソードをドラマにしても、今売れてるしってことで見るわけじゃない、
はい、
だからそうじゃないところがあの映画笑いの怪物の独特なところで、今はなんか落語の台本書いてらっしゃるという噂を聞いたんだけどさ、作者の方がね。
そうですね、
うん、でもやっぱりそこがあのなんだろう、大成功でもなければ死でもなかったことの残酷さ、そこを生きていくことの、だからこの作者がこれからどういう活動をするかがまたこの作品の評価にも左右しつつていくと思うのね。
まあ、ただね、お言葉を返すようで申し訳ないんですけど、文庫版の後書きはこの本がすごい、うんうん、文庫じゃない方が、最初に出た方がすごい売れたっつって、
うん、
後書き に書いてあるんですよ。
うんうんうん。
刺し身みたいな感じの。って。
うん。
そう言われてみると、俺の漫画は何一つぶっ刺してないから、土屋さんの方がはるかに本が売れて文庫にもなって映画にもなっているので、立派な業績を成し遂げているのですよ。
なるほど、そこには着眼しなかったけど、
こんな売ってない漫画家が何を言ったところで土屋さんの方がはるかに立派なんですよ。
そうなのかな。まあでも、吉住さんの場合は、小泉智弘名義の漫画がいくつも映画化されてるじゃないですか。
まあ本は全く売れてないですよ。
まあでもほら、クリエイターに愛されてるってことがもう証明なんですって。
まあ長くね、こうして続けられているし、バイトもせずに済んでいるので、
うん、
うまくいってる方だとは思うんですけど。
うん。そうね。あとさ、恋人との関係性みたいなものは面白いよね、この本の中の。
そこがね、でもね、ちょっとね、映画は、姿が見えてるじゃないですか。
うんうんうん。
でもね、この本はね、やっぱ、実話を基づいてる小説の限界なのか、ちょっとね、やっぱ、絵空ごと感がすごくあるんですよ。
まあね、書いてないことがあるんだろうなって感じはするよね。
だからね、こんなね、なんか、美意識が超強い人が女の人を全面的に肯定しないですよ。
うん。
だけど本ではこんな自分と付き合ってくれてありがとうってもうそれ一色なんですよ。
まあね、それはだから多分僕たちはみんな大人になれなかったとかもそうなのかもしれないよね。
うん、まあでもそれは実際ね、現実に実在する人物のこと悪くは書けないですよ。しょうがないんですよ。
うん、ね、うん、まあ。コアのアツシさんなら書くけどね。
でも。でも書かないですよ。
まあでもあれかな、その、うん、それはそういうとこあった。ただ、例えばさ、セックスの時にもう、入れる前に出ちゃうとかさ。
ああ、それはでも自分のことじゃないですか。
まあそういうことのみっともなさもちゃんと書いてあるところとかが、人柄を感じさせるし、
うん、
まあ本当に、お笑いに真面目なことは伝わってくるじゃないですか。
そうですね。
だからそれはみんなすごくグッとくることだと思う。で、自分の場合、今だから笑い芸人を目指してやってるけども、多分足のかけ方がこの人とは全く違うから、
はい、
自分なりにすごい気を使ってることもあるし、必死なところもあるんだけど、この人とはまるで違うやり方なのね。
はい。
青切り自体もそんなに好きではないし、やんないし。
ええ、
だからその辺に関してだから不思議な気持ちでいる。あとちょうどその今マスロショケル手伝ってくれてる若くんっていう放送作家の人が、
はい、
まあ、若林涼河っていう、涼河って涼河するっていう言葉をそのまま名前になってて本名なのね、
はい、
そんな業の深い本名で、
はい、
しかも若くして芸人だったのに作家になってる人とかはこの本どう読むのかなっていうか、映画どう見るのかなってすごい興味深い。で、原作読んだことあるらしいんだけど、
はあ、
映画まだらしいからちょっと映画も見てもらって感想を聞きたいですね。
はあ、はあ、
でも僕映画すごいやっぱりよくできてると思ったのは、
はい、
その世間を笑わせなきゃならないんだって意見も良かったし、
はい、
あとほら、タイガさん演じる男、ある芸人さん。オードリーの若林さんがモデルかもしれない人が、
はい、
俺たちにはああいう人みたいなうまい立ち回りできないだろう、だから必要なんだよあいつがっていうシーンがあるじゃない、放送作家の人のことを、それ本当だと思うんだよね。
まあその通りですよ、
うん、本当に調子いいだけの人とか、その人が本当に調子いいだけの人か分かんないけど、場を保ってくれる人とかが何もしてないように見えて、仕事ではほとんどその人はそれが全てというか、その人がいないと回んないことなんて一回でもあるよね。
まあ空気を良くするってだけでもね、重要なポイントですよ。
世界の仕事のほとんどはそういう人かもしれないし、代理店なんてそんなものじゃない、そもそも。代理になって入るからこそ回っていく仕事じゃない。
はい。
そのことを本当に、なんか、まあ若いからしょうがないとも言えるんだけど。
そうですね。
この方が今の年になった時にどう考えてるかを聞きたいかもしれないね。
そうですね。
で、絶対これそんなにずっと書けない本っていうかさ。 55歳で書き直したら違うものになっちゃうと思うんだよね。
なるほど。
うん。なんで、そこの厚さみたいなものを、すごい受け止めながらも、
はい。
本当に親心で心配しながら、なんかもっと、酒飲むの控えた方がいいんじゃないとかさ、あと、ホストクラブに突然入るって、ホストになるのは極端じゃないのとかさ。
このホストになるところのね、場面すっごいいいんですよ。
そうだね、
なんか、ちょっとね、そこのとこ読みたいんですけど、
うん、
なんか給料とかってどうなってるんですかねってホストの体験で入った時に終わった後聞くんですよ、
うんうん、
客ついてへんやつは最低保証で1日5000円やで、そうですか、ありがとうございますと答えながら、おい嘘やろと衝撃が走った、
うん、
ただ座ってちょっと酒飲みながら適当に相槌打ってただけやで、それで5000ももらえるんか、そんな夢みたいな話があんのかと僕はショックを受けた。
そうね、さっきそこ僕も読み返してた。
ここ最高ですね。
そうだね。まあでもさ、確かに酒が強かったらこう思うのかもね。
まあホストクラブの中で5000円なんてもう本当なんかもうへみたいな代金なんでしょうけど、
この人にとっては
、そう、とんでもねえ、座ってただけでもらえるなんて、なんて、っていうことなんですよ。
本当だね。僕がね、あと気になったシーンはね、22歳で童貞って、お前ゲイなんって言われちゃって、それで、もうゲイってことにした方がいいってことになって、めんどくさくなって、
はい、
ゲイだって言ってたら、受けたから、したら、本当のバイセクシャル人が、お前、のんけやろって突然聞いてきて、お前、のんけやろ、ゲイのふりすんなって言って、なんか、腹をぶん殴られるんだよね。
厳しいですね。
そう、でも、それはそりゃ、そうだよ。だって、そうじゃないのにそういうふうに言われたらさ、当事者はちょっと嫌だと思うの。だから、その辺の、こう、そういう細部がすごい光るよね。そういうところは本物感があるよね。
そうですね、
うん、
大卒とかをむっちゃ敵視してるじゃないですか、
うんうんうん、
そこはね僕はいたたまれない気持ちになりますよね。僕は大学出てるので、ね、
そう
か、両親にね恵まれて、片親でもないですし、だからね、うん、そういうところをはちょっとね申し訳ないっすねって思う。
まあでも、そうね。なんか、お笑いについて、やったことない人が偉そうなこと言ってるのに怒ったりするシーンもあるじゃない？
そうですね。
うん、だそういう、こう、本当に部分部分のさ、こう、本気感みたいなものがグッとくるんだよね。だから、映画は本当にそういうところをうまいことを拾って作ってるんだなと思って。
そうそう。だからね、この本では、オードリーのことも全然何度も名前すら出てこないですし、うん、そう、若林さんに至ってはあの人としか出てこないんですよ。そう。
で、番組名もさ、黒い伏せ字になってるんだよね。
そうですね。そう、だからね。
こんな伏せ字初めて見たよ。普通の文庫本なのに黒々と伏せ字がずっと続くのね。
だからそこはね、オールナイトニッポンじゃなくて、映画の方が踏み込んで表現してるんですよ。
そうだね。
若林さんの車まで再現してますからね。
ああ、まあでも、本当は僕は、ご本人たちに協力を得た方が良かったとは思うけどね。まあ、迷惑かけたくないとかあるんだろうけどさ。
そう、だからね、この映画も素晴らしかったなって改めて思いましたよ。
そうだね。でもなんか、案外読み返して良かったかも。今は僕、まただから、はい、読んだ時と状況変わってて、二度目のお笑い芸人活動 にいるから、だからそういう意味ではこう、ちょっと遠いものではあったんだけど、
はい。
なんかすごいこう、忘れてはいけないものを見せてもらった気もします。
はい。まあぜひね、まあこんなこと言うと恥ずかしいところでもあるのですが、僕が最も笑いと向き合ったのは、テラートワイライトっていう漫画でなっております、うんうん、
連載中のタイトルが
悪魔は哀れぬ歌。
哀れぬ歌だったんだけど。
他にね、そういう有名な、もっと有名な漫画が登場したり、いろいろ紛らわしいので、テラートワイライトに改題しました。そこでは、ちゃんとね、僕は東郷さんっていうピン芸人の人と一緒にネタも作って、しっかり、そういう漫才の場面も描いております。
その漫画は面白いですよ。なんか、悪魔が出てきたりするんだけど、
はい。
そのファンタジー的な部分と、現実的な部分の不思議な融合があって、
はい。
お笑い好きの人はぜひ読んでほしいし、
ええ。
なんだろうね。普通、笑いを題材してもこうはなんないっていう不思議な仕上がりになってるのがいいですよね。
ありがとうございます。
そうですね。まあ、そんな感じで偉そうなことを申し上げましたが、はい、自分はまだ0年目のピン芸人、これから終了公演するような身なので、
はい、
皆さんぜひ4月1日には四谷区民ホールにいらしてください。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。しばらくそれを終えたら、ちょっとそんなにライブ出なくなっちゃうかもしれないので、
はは
まあ、NHK 短歌の先生をするので、それも投稿してほしいんですけど、
はい。
まあ、ちょっと先のことは全然わかんないんですけどね。
ええー。
まあ、でも、本当にこの方もそうだけど、今後どうするかによって、本当に書いたものの解釈も変わっていくから、
ええー。
その辺が、まあ、生きてるってことだなと思いますね。
なるほど。
正岡子規の講演会してきて思ったのは、正岡子規って若くして死んじゃってるから、
ええー。
で死んじゃった後に弟子たちが頑張ったことによって今の俳句がこんなに盛り上がってるんだけど。
あ、そうなんですか。
そうなの。うん。
ええ。
その辺もすごい考えさせられたな。正岡子規の話もね、いろいろこう仕入れたから、石川くんって本を書いたことあるんだけど、石川啄木の本。
はい。
いつか正岡くんも書きたいと思っています。
いいですね。
まあそんな感じでしょうかね。友の会じゃない方の話は。
はい。お聞きいただきどうもありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ、音声がどうだったか教えてくださいね。ちょっと今日はいつもと違う音声の取り方してるので。
大丈夫だと思いますよ。
だといいですけどね。あと皆さんコメントたくさんくださってありがとうございました。友の会の方にたくさんコメントいただいて励ましのメッセージいただいて。うん、ありがとうございました。ということで友の会もよかったら聞いてくださいね。
さよなら。
さよなら。